ナムプレー。この番組は僧侶である私玄宝が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教や禅についてもっと親しく感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレ第12回です。よろしくお願いします。いや、あっという間に5月も終わりで、こっちに京都に来てもう1ヶ月ぐらい経つんですけど、なかなか今ちょっとバタバタしてて、ちょっと収録のペースが落ちちゃって申し訳ないです。っていうのも今ですね、結構まあこっちでの生活がまあお庭の掃除とかもメインなんですけど、それと並行して座禅指導をやってるんですね。でこの5月6月ぐらいがどっちもピークなのらしいんですよ。お庭の掃除で言うと、まあ結構こう新緑がわーっと綺麗な季節なので、イコールその落ち葉が多いんですよね。まあ、新芽って結構すぐ一回落ちちゃったりするんで、その新芽がいっぱい落ちたりとか、あと同時にちっちゃい雑草ですね。雑草がもうポコポコポコポコ抜いても抜いてもいろんなとこから生えてきて、それを一生やりつつ、で静岡の方はそうだと思うんですけど、今中学校の修学旅行ってだいたい5月6月が多くて、でまあ私の今いる泰造院さんでもその修学旅行の座禅体験っていうのを受け入れてるので、本当に1日3件4件とかそういう座禅体験がいっぱい入ってきてる時期で、だからこうなんかそれが両方ぶつかっちゃう時期なんですよね、ちょうど。だから本当座禅指導して合間に草取って、またすぐ着替えて座禅指導してみたいな感じで、なんやかんやこう時間があんまり取れず、すいません、そんな感じで過ごしてます。で座禅指導とかをまあ修学旅行の方とかしたりとか、あとこう庭に来られてる方にたまにちょっとお話しすると、結構質問をもらう機会が多いんですよね。まあ、もちろんその質疑応答みたいのがあったりして、で結構やっぱりなんていうのかな、お坊さんに対していろんな質問を持ってる方って多いじゃないですか。まあもちろんその知らないことだらけとかイメージが先行してみたいなのが多分いっぱいあるんで、なんかそういうのに一個一個答えたりはするんですけど、結構やっぱ質問の内容が似てるってわけじゃないけど、共通してる質問があるなと思って、なんで今回はそういうのとか、まあ普段僕の友達とかで質問されたりとか、それこそたまに急にインスタの DM とかで質問来る時あるんですよ。こういうのどうしてんのみたいな。なんでそういうのに答えていこうかなと今回は思います。で割と質問一番多いのが、その中学生の方とかで一番結構されるのが、お坊さんってクリスマスやるんですかっていう質問めっちゃもらうんですよ。なんかすごい可愛いなって感じなんですけど、なんかちょっとどう、それはどっち待ちなんだろうと思いつつ、やりませんって言ってほしいのか、ああ全然やるよって言ってやるんかいを言いたくて質問してる感じの子もたまにいるんですよね。ちょっとニヤニヤしながら、だからなんて答えようかなと思いつつ、まあね、正直に答えるしかないんで、この質問に関してはうちはやってました、投稿時というか僕の実家はクリスマスを普通に楽しんでました。でまあお寺によってっていうかお坊さんによっては全くやらない人もいるだろうし、もちろん修行中、僕が修行中はもうそういうのは全くなかったです。ただ僕はクリスマスめっちゃ好きですっていう感じで答えてました。なんかそのクリスマスを やらないっていうイメージが、まあもちろんあれはキリスト教のものですし、ね、私たちお坊さんは一応仏教だから、そこでなんかキリストのそれを祝うっていうのも ちょっと違和感覚えるのはわかるし、あとやっぱクリスマスって言ったらね、ケンタッキーとか、何ですか、フライドチキンとか七面鳥とか、なんかまあそういう食べ物だから、まあお坊さんと真逆な感じのイメージだと思うんで、やらないイメージがあると思うんですけど、まあ確かにその厳密にというか、もっと仏教に真摯に向き合って、なんかその仏の教えこそが一番だと思ってっていう方は、やらないそういうクリスマスを別に祝わないっていうのもわかるんですけど、なんかまあうちの家族はそこまでこう、まあお父さんは特になんていうのかな、こう厳格に僧侶をやらなきゃいけないってほどでもなかったし、まあ、今思えば多分普通に子供を楽しませようとしてくれてやってたのかなっていう節もあるんですよ。そもそもね、日本って結構なんか神仏集合というか割とごっちゃになってるじゃないですか。結構そのそもそも仏教っていうかお寺と神社の違いがあんまり分かんない方もいっぱいいるし、僕ももしこの世界入ってなかったらちょっと分かんなかったかもしれないし、で初詣に行くのが例えばお寺なのか神社なのかっていうのもよく分かんないかもだし、ね、結婚式は例えばああいう教会でやるけど、お葬式とかお墓参りはお寺でやるみたいな感じで、まあ混ざってると思うんですよ。で日本、僕は日本の良さってそういうとこだなと思うので、なんていうのかな、個人個人が自分のライフスタイルに合わせて選んでるみたいな、まあなんかそこにめちゃくちゃ信仰が厚いくあるわけじゃないけど、まあ行事としてというか日常の延長で慣れ親しんでるみたいなのが本当にこの日本の文化の面白いとこだなと思うんで、全然いいんじゃないかなと思うし、あともう一個言うなら、そのまあ、私たち禅宗なんですけど、禅宗って僕の解釈ですよ、僕の解釈で言うと、なんていうのかな、うまく言えないけど、こう信仰対象がないような宗教なんですよ、明確な。キリスト教で言ったら例えばイエス・キリストがいて、でその神のね復活とかあって、その教えが、まあ、一番大事で、神を一応イエスを信仰してるじゃないですか。例えば仏教でも、なんだろうな、阿弥陀教みたいな、阿弥陀如来っていう仏様を信仰してる宗教もあるし、真言宗だったらそういう経典を信仰対象としてる、こう拠り所があるみたいな感じですねっていうのがあるんですけど、禅宗って別に、まあ一応その仏教を始めたお釈迦様の教えっていうのにはのっとってはいるけど、なんか例えば困った時にこの人の教えを聞いたら救われるよとか、この人の言った通りにしたら大丈夫だよっていう宗教じゃないんですよね。そういう時って禅宗だと自分の感じ方を変えようとか、自分自身をもっと変えてこうみたいなスタイルなので、ある意味こう本当に信仰対象がないというか、結局自分次第みたいな、まあね、結構冷たいっちゃ冷たいんですけど、まあ僕はそれがすごい合ってて、っていうことは信仰対象がないってことは別に神様に感謝してもいいし、例えば日本のそういうね神社にいる土地の神様に感謝してもいいし、他の神様の生誕を祝ってもいいんじゃないかなって思うので、クリスマスはそういう理由で僕はやりたいしやらせてもらってますねまあでも僕はもうここ数年はクリスマスっていうか、クリスマスイブはパーティーをやるってよりはどっちかいうと M1 を見て、なんか美味しいものを食べるのに楽しみが移ってるんですけど、だからそう、質問の答えとしてはやります、僕は、てかやる人もいますって感じかな。あと結構多いのが、そのお坊さんってなんか彼女とかいていいんですかみたいな聞かれるんですよ。で 言っちゃダメなんと思われてるんだみたいなところもあるんですけど、これはまあ OK ですね。まあこれも僕の解釈によりますけど、今言ったように、まあもちろん宗派によっては全然ダメな宗派もあると思うんですよ。そういう異性の接触がダメとか厳密にやってるとこもあるし、まあ今でもその修行道場は、あ、でもまあ男子だけでこう生活するみたいなところが多いんですけど、最近は修行道場の中でもこの女性も生活できるようなとこも増えてきたりとかして、でもそれも多分なんか宗教的にダメってよりは、やっぱりその極限状態で生活してるので、どうしてもやっぱ男女ってその肉体的な体力の差があるじゃないですか。で本当にその修行中って体力限界まで働かされるというか動いてるんですよね。朝3時に起きて座禅して、日中はこう山にこう木切りに行ったりとか、ゴミを捨てに行ったりとか、畑耕したり薪割ったりして、で夜は12時まで、夜中の12時1時ぐらいまで5、6時間ぶっ通しで座禅するみたいのを3年4年続けるのが修行生活なんで、どうしてもなんというかその20代半ばがメインの男性と、まあ、女性だと多分体力的にやっぱり一緒なことは仕入れないじゃないですか。っていう意味で多分修行道場はあんまり女性今までは受け入れてないっていうのはあったと思うんですけど、だからといって別に僕の宗派がそのそういう異性との交流が全くダメってわけじゃないじゃないかなって僕は思ってて、でそうそうそう、これとね、もう一個多い質問がそのお酒飲んでいいんですかみたいな質問で、まあこれに答えはまあ大丈夫かなみたいな感じなんですけど、そうっていうのも一応僕らの宗派でなんかね、お経の中で5つ、守りましょうというかやんない方がいいよっていうことがあるんですよ。でこれもその例えば他の宗教だと戒律って言って、破ったら例えば罰が出来るとか、その守らないと例えば来世ですごく不幸なことが起こるよとかっていうのが戒律なんですけど、うちの宗派の場合はそういうの守らないなとその自分の悟りから遠のくよみたいな感じ。別に守んないからといって罰したりもしないし、お坊さんクビになるわけじゃないけど、なんかまあそれでもやってもいいけど別に自分が苦しいよみたいな、まあ、スタンスの戒律とまでは厳格じゃないけど、そのやった方がいいことが5つあって、でもう今回それを紹介しますね。あの質問が多かったので、で1個目はまあ殺生ですね。殺生っていうのはまあ殺す、殺めることなんですけど、まあ、命を無駄にしないっていう、まあ当たり前ですよね。これはもう人としてそのまあ例えばもちろん動物とか人だけじゃなくて、まあ、植物とかにも一応そうなんで、それを無駄にしない、ことさらに無駄に殺すんじゃないよっていう教えです。これから多分この教えからそのあんまり動物性のものを食べない方がいいっていう教えもにつながるとは思うんですけど、でもやっぱり例えばご供養でいただくこともあるから、そのもう殺しちゃったらありがたくいただきましょうっていうスタンス。1個目はだから殺生がダメ、まあこれは人として当たり前で、2つ目は中盗って言って盗み、まあ、窃盗みたいな感じですね。人のもの盗んだりとか、なんだろう、物以外にも例えば立場とか、人のそのポジションとか、まあ、誰かにとって大事な人とかをこう盗むみたいなのはダメですよと。まあこれも人として当たり前ですよね。普通に絶対しない方がいいことだから、そんなの。 これが2つ目ですね。で、第3が、飛ばして、第3は、嘘ついちゃいけないっていう。嘘がダメ。妄言。嘘とか、なんかちょっと誇張して言うみたいなことがダメだと。例えば、そんなにやってないけど、自分はこんだけすごいことやったんだぞとか言ったりとか、こんだけ頑張ってきたんだみたいな、まあ、見栄を張る嘘をついたりとか、話を誇張したり、まあ、自分の妄想でいろいろ語ることは良くないよっていうのが第三の教えです。まあ、これも人として当たり前ですよね。絶対そんなことしたら後々自分がしんどくなるじゃないですか。だからまあそりゃそうだよなっていう教えです。で、第4が邪淫って言って、まあ、みだらな行為って書くのかな。みだらなことです。まあこれがだから要はその異性のとの交流がダメなんじゃないかっていう理由なんですけど、でもこれそのちゃんと読むと、その家族の中でもみだらなことはダメですよと、よこしまな気持ちに流されちゃいけないですよって書いてあるので、まあ、例えば家族で子供を持つことは別に否定はしてないし、言ってしまえばですよ、解釈を変えればみだらじゃなきゃいいわけですよね。その純愛っていうのなんていうのかな、プラトニックっていうのかな、こうピュアな気持ちで相手と向き合って、なんかそこでこういろんな気持ちが育まれる分には別に咎めないよっていうことなんで、だから彼女とか、まあ恋人とかですね、作ってもいいと僕は思ってるし、まあ実際今のお寺、まあ禅宗のお寺ってほとんどそうやって、やっぱり家族でその後継ぎが生まれて、まあ、その人が継ぐっていうパターンが多いので、ね、それをダメって言われたらそもそもこの結構お寺の制度が崩壊すると思うから、普通に皆さん、まあそうやって恋愛したりとかお付き合いしたり、まあ家族になって子供ができたりっていうのはやってるみたいですね。で、5つ目が飲酒ですね。まあシンプルに。ただ、そう、飲酒っていうと、酒じゃダメじゃんってなるんですけど、違くてですよ。ちゃんと聞いてくださいね。飲酒のその続きを読むと、飽きるまで飲むなと。まあ、あと、愚痴とか、その悪口で飲む酒はダメだって書いてあるんです。多分まあ、その飽きるまで飲むっていうのはもうそのベロベロになったりとか、もういらんわってなるぐらいまで、もう二日酔いで頭痛いとか、なるぐらいまで飲むのはダメだと。まあ、そりゃそうですよね。もう大人なんだからそんなことしてたらダメじゃないですか。で、ね、そうやって悪口とか、人のその場にいない人の悪口で酒飲んだりとか、なんかまあはたまたそのここにいる人に説教するような飲み会は良くないよっていう教えなんですよ。だつまり、まあ、その楽しくこう平和に、まあ、美味しくね、ご飯いただきながら飲んだりとか、まあそれもほどほどにね、美味しく飲める量をたしなむ分には別に OK ってことですよね。これ裏を返せば。なんで僕はたまにお酒をたしなませてもらってます。結構ね、ここの質問が一番多かったですね。やっぱお酒飲んでるんですかとか、あとなんか彼女とか大丈夫いるんですかっていうか、そんな感じのが多くて、まあ今みたいに答えますけど、大体なんかやっぱ答えるとザーザーしますよね。ちょっとなんかめっちゃ言い訳してるじゃんみたいな感じにはなるけど、まあでも一概にダメとは言われてないし、これが事実なので、こういう感じで答えとしては。あとはね、結構可愛いなと思ったのが、お坊さんってララポートとかで買い物するんですかみたいな。それこそ静岡の沼津ぐらいの子だったんですけど、学校の子が、 で、ララポートっていうのがもうなんかちょうど中学生っぽいなと思って、可愛かったですね。普通に、あ、しますよって言って、まあ、普段の服を買ったりとか生活用品とか買うから、ララポートよく行きますよとか言って、でもまあその衣じゃないし寒いでない時もあるから、お坊さんって気づかないだけで割と身の回りにいますよとか言うんですけど、結構ねやっぱりそうやって中学生の人とかと関わると、あ、そんな風に思ってたんだって気づくことがあったりとか、やっぱね、もう自分はお坊さんの当事者なんであんまりこう気づかないんですけど、なんというか、あ、そうやって見えてるんだなって改めて実感できる機会になるので、すごくいい刺激になってますね。でもし皆さんもなんかね、いろんな質問、多分自分だとあんま気づかないんですけど、まあお坊さんって知らないことだらけだと思うので、本当に質問あれば気軽に何でも聞いてください。僕は基本 NG なしなので何でも答えようと思うし、答えるからといって、仏教のイメージを下げるようなことは今んとこしてないつもりなので、本当に気軽に質問してもらえればなと思います。ごめんなさい、結局いろいろ答えるとか言ったけど、今回3つぐらいになっちゃったけど、結構ねここら辺を聞かれることが多いので、今回は答えてみました。本当何でも質問あったら聞いてください。でね、また6月以降もぼちぼちやっていこうと思うので、また聞いてくれたら嬉しいです。じゃあ今日はこんな感じかな。今日もありがとうございました。お相手は元宝でした。ナム。